時刻は13時を回りました。こんにちは、ただいま商店街の時間です。この番組は横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。お得情報も盛りだくさんですよ。番組中にリポーターのおすすめプレゼントもあります。13時30分までお聞き逃しなく。本日スタジオからは平野クラゲ、そしてリポーターは小野ちこと小野さんです。早速小野さんにつないでみましょう。小野ち
ー。はい、小野ちです。
今日もよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、私石川町にあります石川町一商栄会に来ております。
はい、
こちらのね、商店街、通称ね、リセンヌ商店街、リセンヌ小道とこう言われてる道路のところにあるんですけれども、商店街としてはね、レストラン、居酒屋、バー、ブティックなどがね、多々並んでおりまして、都会のね、こう下町の感じがする通りとなっておりまして、ね、
そうですね、
特にね、この近隣の観光地へね、アクセスも抜群の場所となってましてね、アクセスはね、石川町駅南口の改札裏口を降りて、石川町駅前郵便局側へね、これ徒歩1分、元町中華街駅から徒歩10分、そしてね、元町交差点側のね、市営バスだと、元町のバス停、こちらのね、目の前となっております。うん、今日ね、天気もね、昨日までね、ちょっとこう暑さありましたけど、まあこう少し暑さが落ち着いて、秋らしい天気となってね、雲もない、ほんと透き通ったいい天気になってますね。
はい。
ほんと商店街のお買い物にもちょうどいいお天気ですので、皆さんね、ぜひお立ち寄りいただければかと思います。はい、平野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今日のただいま商店街は石川町にあります石川一商栄会、リセンヌ商店街、リセンヌ小道とも言われていますね。その言葉の方で、ああ、そこかということでね、思い出された方も多いかもしれません。本当にね、アクセスバッチリのところでして、石川町駅南口の改札裏側降りて、石川町駅前郵便局側へ徒歩1分、そして元町中華街駅からですと、元町交差点側の方に、元町交差点に向かって歩いていただければ10分で着きますし、まあ、何より市営バスの元町バス停のすぐ目の前なんですよね。リセンヌ小道、今日は一体ね、どんなお店が、紹介されるんでしょうか。石川町は小野さんのテリトリーでもありますので、楽しいリポートになるんじゃないかななんて思います。今日のただいま商店街は石川一商栄会、リセンヌ商店街、リセンヌ小道でもおなじみの商栄会になります。それでは、おのちにつないでみましょう。おのち。
はい、おのちです。
はい、
はい、それでは早速ですが、本日のリポート先、このリセンヌ商店街に来ておりますが、昼時でね、お忙しい店舗も多くて、先にこのどのようなね、商店街かっていうのをね、商店街の役員の皆様にお聞きしたんですけれども、ここのね、リセンヌ商店街、レストラン、居酒屋、バー、ブティック、そして美容室などね、多く並んでる商店街というのと、商店街の周りにはね、地域の住民の方々がね、多く住んでまして、観光のね、来街者だけではなく、地域住民のお客様の利用が非常に多いというのをお聞きしました。そしてね、このリセンヌ、なぜリセンヌかというとですね、フランス語でね、こう、リセンヌというのがね、女学生という意味だそうでね、この商店街、本当に女子高生がね、日本でもトップクラスにね、登下校している、そういった商店街ということなんですよね。
確かに。
そうですね。
はい。
そう。
朝とか夕方よくね、女学生見ますね。
そうなんです。めちゃめちゃね、多いんですよ。
本当に本当に。
はい。駅もね、近いです。そこからね、登下校してるんです。
うん。
ということでね、ここ、リセンヌ商店街のね、元町側とはこう、道路でね、向かい側にありまして、この辺のね、近所では、皆さんこう、お見かけしたこといっぱいあると思うんですけど、ピザ屋さんがありましてね。
あります。
そこの地下鉄、テレオンゴマイロというんですけど、こちらに今、私、来ております。そして今日は、オーナーの加藤慎吾さんにお話を伺えるということで、こちらに、今、私、店舗の中に来ました。それでは加藤さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのですね、まずこのテレオンゴマイロピザさん、どういったお店になりますかね。
アメリカンスタイルピザの、一切れから買えるピザとなっております。
ワンピースから買える。これなかなか僕もね、石川町ちょっとこうよく歩きますけれども、食べ歩きがまずできるところって僕ないなーっていつも思うんですけど、ほんとここはありがたいことにワンピースでも買えて、食べ歩きながら商店街を回れるという、そういったね、拠点になるお店ですよね。
そうですね。はい、そうなってもらえれば嬉しいですね。はい。
いや、この、私ね、今ちょうどさっきここで見てたんですけど、アメリカ人の方、なんてもやはりいっぱい来るなと思ってるんですけど、アメリカンピザだからこそ外国人の方やはり多いんでしょうか。
すごく多いですね。お客さんでも 1,2 割ぐらいは海外のお客様になってます。
多いんですね。これ私ちょっと思ったのが、アメリカンピザとイタリアンピザの違いっていうの何かあったりするんですか。
違いとしては焼き方が大きく違うのがあって、イタリアンピザは巻き窯、アメリカンピザはオーブンで焼くっていう感じですかね。あと、イタリアンピザは丸々1枚を1人で食べる。アメリカンピザは大きいピザをみんなでシェアして食べるっていう感じがあります。
なるほど、なるほど。それでちょっと違ったりしてるってことなんですね。はい、どうでしょう、メニューの種類などはどれぐらいの量を。
種類は通常メニューで11種類。あと、月替わりのやつを、2種類出します。はい。
一番何か人気なメニューなどあったりするんですか？
人気なピザは、一応アメリカンピザなんで一番スタンダードなペパロニっていうサラミの乗ってるピザ。あとはパイナップルに乗ってるハワイアンピザとか人気あります。
ああ、なるほど、なるほど。お子様に例えば人気なのはどんなものがあったりしますか？
子供と女の人だとハワイアンピザというパイナップルのピザが人気あります。はい。
甘さとチーズなどが絡み合って美味しいですね。
そうですね。甘じょっぱい感じで、また、新たな感じが。
はい。美味しそうですね。ワンピース、どれぐらいの価格から販売などはどうして
る？一番安いやつだと、チーズピザで一切れ250円。
安い。はい。しかもこれちょっと リスナーさんね、見たことない人はあれですけど、ワンピースがめちゃめちゃ大きいんですよね。
そうですね。1ホール直径で41センチ、16インチあります。
なるほど。多分僕思ったんですけど、女性の方だと、お昼ご飯ワンピースだけでお腹いっぱいになっちゃうぐらいのね、ボリューム感もあるなと思うぐらいのすごい大きさなんですが。
そうですね。女性の方でしたら1ピースで十分かなと思います。はい。
ごめんなさい。
男性の方だったら2ピース、3ピースぐらい。食べて、またもう十二分にお腹いっぱいになります。
はい。ね、そのぐらい大きい、ね、美味しそうなピザ。そして私ね、このお店、外観、加藤さんのオーナーの絵と、そしてピザの、これは乗っかってるじゃないですか。お店の上に乗っかってるんですけど、はい、こういったのって、誰がこう、お作りになったんですか？
デザインは全部嫁が考えて、色も全部やって、店を作ったのは自分と、はい、自分の知り合いの方と一緒に店内も全部作りました。
というのは、これ自分たちで作ったって人なんですか？
そうですね。ちゃんとした職人さん
と一緒に。
はい、一緒に作りました。
加藤さん自体も何かそういった職人をもともとやってたからとかそういった。
自分はピザ屋もともとなりたくて、お店作るのに知り合いを作りたくて、造船所で働いたりとかしてました。
はい。いろんなことを経て、修行して、
そうですね。
こちらに来て、はい。どれぐらいになるんでしょうか、石川町に来て。
お店は2012年からなんで、丸々11年経って、今12年目です。
もう12年も経つんですね。私もちょっとこう、お聞きしたんですけど、いろんな有名人の方たちも来られてるとか、お聞きしたんですが。
そうですね。
もし、教えていただけるのはどういった方など。
ベイスターズの元監督の、ラミさんとか、よくいらっしゃってます。はい。
いいですね。もう、ラミレス元監督まで、こう来ていただけるというのは、あ、僕も今ちょっと店内にこう入ると、アーティストさん、いろんな、はい、方々がこう来られてるんですね。
そうです。
ファイアーボールさんなど、はい、ね、地元の方々で、はい。いいですね。こう写真がいっぱい今ちょうどたくさんあるんですけれども、この音楽自体も好きなんですか？こういった。
そうですね。はい、自分も学生の時からレゲエが、 好きで、その時からファイアボールとかマイティクラウンの曲は聴いてたりとかしてました。はい。
ありがとうございます。そろそろですね、もうあっという間にちょっとお時間がこう経ってきたんですけど、まず最後オープン時間とかちょっと、営業のね、日程だとちょっと聞きたいんですけど。
はい。平日は11時半から20時まで、土日祝日が11時半から19時までとなっております。で、月曜日がお休みいただいてます。
ありがとうございます。最後にですね、リスナーの皆さんへ向けて一言メッセージをいただければかなと思うんですが。
すいません。
いえ、もう何かこうね、
まあ、ピクニックとか何か外で出かける際には、うちのピザを買って、うちのピザと共に外で食べてもらえれば嬉しいかなと思います。
はい、そうですね。公園などもね、近いってですね。はい、ありがとうございます。今日はですね、なんと、そうと、さっきの話の流れからですけれども、リクエスト曲を佐藤さんからいただいて、ファイアボールのワンダフルデイズ。やはり何か思い出があったりするんですか？
そうですね。もう学生の頃から聴いてるファイアボールで、まあ、つながりもお店やってからできたんで、その中でも自分の一番好きなワンダフルデイズを、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいなと思いまして。はい。
ありがとうございます。実は私もこの曲は大好きなんです。
ありがとうございます。
それではですね、加藤さん、ありがとうございました、今日は。
ありがとうございました。
では、加藤さんからの、リクエスト曲です。ファイアボールのワンダフルデイズ、お願いします。
時刻は13時15分を回ったところです。今日のただいま商店街は石川一商栄会。リセンヌ小道でもおなじみで、皆さんに愛されている石川町の商店街からお送りしています。リポート前半は、045ピザマイロさんの加藤慎吾さんから、いろいろね、インタビューをお聞きしました。さあ、それではリポート後半となります。おのっちー
はい、おのっちでーす。
後半もお願いします。
はい、続いてはね、リセンヌ商店街の中に私今入ってきました。
はい。
はい、元町側からね、石川町駅側に来たところなんですけど、そこにね、こう、ガラス張りのギャラリー、ギャラリースタジオ、シャルロットウサギというね、ギャラリーがあるんですけれども、こちらのオーナーのテテさんに今日は、お時間、ちょっと作っていただきまして来ていただいております。テテさん、こんにちは。今日はよろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
テテさん、こちらのね、ガラス張りのお店、まずは、こちらのお店についてお聞きしたいんですけれども、どういったお店になりますか？
こちらは、石川町駅の元町口から徒歩1分の一軒家を丸ごと使ったアートギャラリーのお店になります。通りに面した広いガラス張りのギャラリーが特徴です。
あとね、これ、シャルロットウサギという名前なんですけど、なぜこのような、
そうなんです。シャルロットはフランス語で小さなという意味があって、はい、小さなサギちゃんが大きくジャンプして羽ばたいていくのをイメージでつけました。
いい名前ですね。そういうことで羽ばたけても、この名前ですね。
みんなで羽ばたいていこうっていう思いが込められてます。
そして、これギャラリースタジオということで、どのような方々がここはご利用されているんでしょうか？
はい。はい、作家さんとかアーティストさんたちは、ご自身の作品を作るのが一番の本業になってて、その本業にできるだけ専念してほしいという思いから、私たちは、その作家さんの作品をお披露目する舞台作りをプロデュースしたいと思っているんです。はい、それなので、ご自身のキャリアを高めてファンを増やしたいアーティストさんに主にご利用していただいています。また、そのようなアーティストさんが先生としても活躍できるように、2階にはワークショップルームでアート教室を開催したりもしているんです。
じゃあ、ここは1階だけじゃなく、はい、2階もギャラリーになっていると。はい、
そうなんです。
そうなんですね。
はい、1階も2階も丸ごと使っていただけます。
料金なども少しこう変わるんですか？ 1 階と2階使うとか、両方でいろいろ分けてる、
はい。そうですね。今はオープンをしたてっていうこともありまして、うん、1階を使ってくださっている皆さんに2階はほとんど無料で一緒にお貸し出しもしていますので、
うん、じゃあもう丸ごと一棟買いますみたいな、はい、そういった
そうです
なるんですね。
はい、いろいろとはい、アレンジして企画も一緒に立てていますので、よかったら見に来るだけでも遊びに来ていただきたいと思います。
はい、ということは何かやはりこのギャラリースタジオでイベントなどもこう行ったりと、はい、いうことなんですかね。
そうなんです。 今月は、はい、いろいろな作家さんの作品を集めたコレクターズマンスっていうのをやってまして、はい、で、森月さんとか柏木かりんさんとかっていう、はい、日本画のポップな作品を出している仲良しの二人組の方だったりとか、はい、あと、松田修也さんっていう、この中の、ここに今飾ってるんですけど、ドックスアートの、魔女の作品を持っていらっしゃる方とか、100年前の木製カメラを展示していたりとか、なかなか普段ギャラリーには敷居が高くて入れない方にも楽しんでもらえるような企画をやっています。
あ、結構やはりいろんなことやってるんですね。
はい、そうなんです。
やっぱりこのガラス張りっていうのがまたいいですよね。
そうですね。
ここ、はい、ど真ん中のところで。
そうなんです。それが私たちの売りで、はい、夜遅くまで、はい、ライトアップして、皆さんに楽しんでいただけるような形にしていましたりとか、あと気軽に、アートで、ギャラリーで、なかなかちょっと、敷居が高くて入れないなっていう方にも、こう自由に遊び感覚で来ていただけるような作品をたくさんしています。
これは、あれですか、普通に、入りたいなと思ったら、はい、ちょっとこう、入ってもらって大丈夫と。
もちろんです。
いうことなんですね。
はい、そうなんです。
ちょっと楽しめますね。
はい。
そして、テテさん自身も何かこう、アート的なものだとやってたりとかするんですか？
そうですね。残念ながら、私はまだ全然その才能が開花できてないんですけれども、今は、作家さんのプロデュース活動を通じて、皆さんが、アートを通じて幸せになっていく姿を見て、なんか自分も始めようかなって思ってた矢先に、80歳のおじいちゃん、カメラのおじいちゃん先生に出会いまして、で、それをきっかけに最近フィルムカメラを始めたりしましたりとか、あとは、自分のアート活動として動画コンテンツとかも作ってみたいなって思っています。
わー、すごい素敵なね、ちょっと未来が。私ちょっと気になったのが、後ろにですね、この店内の後ろに、ある、ちょっと古いこのカメラの機材があるんですけれども、
はい。
これはちょっと特別なカメラ。
そうなんです。これが先ほど言った100年前の、カメラになりまして、その80歳の、はい、おじいちゃんのカメラの先生の、お父様が使われてたというものを特別に12月まで展示させていただきまして、はい。でもまだこれ現役で動くんです。
まだ現役で
見
えるんですか、これ。
そうなんです。でも、もう多分神奈川にはこの一点しかもう見られないんじゃないか、なんて、先生はおっしゃってくださってました。
カメラマンなど、なんで撮影する方って今すごく増えてるじゃないですか、若い。
そうですね、はい、そうですね。そういった方
にちょっと見に来たいなって思っちゃいますよね、こんなに歴史のあるカメラ。
そうですね。
僕も初めて見て今ちょっと気になって。
ありがとうございます。
これをじゃあもうテテさんは。ご使用できると。そうです。自身はもう、これで。
これから習っていくんですけど、ええ、でもフィルムカメラ、はい、なんかちょっとレトロな感じで、使っていきたいっていう若者の方とかも増えていらっしゃるみたいなので、ぜひ自分も勉強して、はい、現像まで、ちょっとやっていけるようになれたらいいなって思ってます。は
い、私もちょっと知り合いにね、撮ってる人たちなどいるので、
ちょっと、そうなんですね。
教えてあげよう。
はい、一緒にまたカメラを、いじったり、はい、展示したり、させていただけたらすごく嬉しいです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お伝えしますので。
はい。
そして、先生、この時期を通して何か、これから、ありますか？やっていきたいことなどとか。
そうですね。もう一番は、いろいろな作家さんと一緒に、このガラス張りのギャラリーで、通りを歩く皆さんに楽しんでもらえるような企画作りっていうのを、やっていきたいなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、その中でも本当に美術だけじゃなくて、パフォーマンスとか、インスタレーションとか、多彩なアート活動の発表の場として、ここを使っていただいて、で、またそれが、まあ、本当にアートは心を軽くしたり、楽しくしたり、豊かにしてくれたりするので、街づくりにも貢献できたらいいな、というふうに思っています。で、一番の意味なんですけども、今、元町の、Jリーガーの方とか、ヨガのインストラクターさんの方とかと一緒に、街で、まあ、なんかこう、イベント、一緒にやって、アートのイベントとスポーツのイベントをつなげる、イベントやっていきたいね、なんて話も出ていまして、それなので、自分の夢は、石川町の駅と、みなとみらい線の元町と中華街駅をつなぐ、なんかアートマップみたいなものを作って、そこでみんなでアートを通じて盛り上げたいっていう企画をやってみたいなっていうふうに思っています。
素晴らしいですね。本当にあちら側の駅とこの石川町の駅、 だいぶね、ちょっと徒歩だとね、10分ちょっとかかってしまうので、
はい、
ぜひちょっとね、つなげて、
そうですね。
ね、
はい、
皆さんが楽しめる、
はい、
通りになればいいですね。
そうですね。
はい。
はい、一つのエリアとして、
うん、
はい、また皆さんに楽しんできていただけるような街づくりを自分も少しでも、力添えできたらいいなって思ってます。
ありがとうございます。もうね、あっという間にちょっと時間迫ってまいりましたがね、最後にね、ちょっとてつさん、リスナーの皆さんへメッセージなどあれば、お願いしたいんですが。
はい。はい、元町とかエスカートのエリアは、ユニークな個人店とかギャラリー、うん、歴史的な建物がすごくたくさんあって、素敵な街なので、ぜひ皆さんが、遊びに来るときに、またエスカートのこの裏通りに寄っていただいて、もうちょっとチャルロットギャラリーにも足をお運びくださったら嬉しいなって思っています。で、展示会のスケジュールは、チャルロットウサギっていうアカウントがインスタにありますので、そちらで随時お知らせしていますので、ぜひご覧ください。
ありがとうございます。オープンとかその、なんでしょう、営業日っていうのは、
はい、
もう大体違ってるって感じです。
そうですね。はい。展示会に合わせていろいろなので、またそちらを見ていただいて来てくださったら嬉しいです。
ありがとうございます。今日はですね、そしてテテさんから、リクエスト曲をちょっといただいてまして、
はい、
ベルという方の心のそばにという曲なんです。これやはり何か思い出かエピソードがあるということですかね。
そうなんです。これは2021年の映画の竜とそばかす姫っていう映画の中に出てくる曲の一つなんですけども、冴えない高校生の女の子が歌を通じて二次元の世界でデビューしてすごいスターになっていくっていうお話なんですけれども、その映画を見たときに、もう冴えないそぼかすの自分も、もう誰かのインフルエンサーになれるかもしれないっていう期待があって勇気をもらいました。
ありがとうございます。今日はね、本当にありがとうございました、テツさん。それではですね、テツさんからのリクエスト曲、ベルの心のそばにお聴きください。
時刻は13時27分になっております。ただいま商店街エンディングの時間が迫ってまいりました。今日は石川一商栄会リセンヌ小道からお送りしました。おのち
ー。はい、おのちです。
いや、本当に魅力的なお店のリポートでしたね。
ね、本当にね、いいお店がたくさん並んでおります、
うん、たくさん並んでますね。
はい、ということでね、今日はね、リスナー的な、リスナーさんに向けてね、プレゼント、ここね、リセンヌの商店街、およそ40店から50店舗ほどあるんですけれども、うん、ここのね、ご使用可能なこの石川一商品券、こちらをね、2000分、このセット、プレゼントとなります。
ありがとうございます。すごい。
はじめレストラン、居酒屋、バー、ブティック、小美容室ので、本当に多くの店舗がある商店街のですので、うん、ぜひご応募お待ちしております。はい、今日はね、女学生の名前がついた、商店街、リセンヌ通りの商店街、石川一商栄会からお届けいたしました。石川町駅からね、すぐですので、
ぜひ、
うん、お気軽にお立ち寄りくださいませ。それではね、ひなさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
リポーターののっち、そして石川一商栄会の皆さん、ありがとうございました。今回のただいま商店街のプレゼントは、石川一商栄会のこのリセンヌ小道商店街で使えるチケット2000円分を5名様となります。本当にここ、リセンヌ小道、石川一商栄会って、まあ、飲食店もありながら、美容室もあったり、ほんと様々なジャンルのお店がたくさん並んでいて、実は私は、学生の時に、えのきて、山手の西洋館のカフェで働いてたんですけれども、夜勤務が終わって、坂道下って、リセンヌ小道で、アルバイトのみんなと一緒にご飯を食べて帰るっていうのが日課だったんです。なので、リセンヌ小道はなんかすごく思い出がたくさんあります。あと、ピザのマイロさんもね、よく買って、実は持って帰ってご飯食べてるんです。リセンヌ小道ね、ぜひ皆さん訪れてみてください。さあ、次回のただいま商店街は11月22日となります。ぜひぜひこちらもお楽しみにお待ちください。あと、naka@marin-fm.com メールアドレスを伝えるの忘れてました。ぜひ、メールもお待ちしております。